こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。57年間、9200万人の子供を励まし続けた赤ペン先生のすごい褒め方は、真剣ゼミの添削指導で培われた子供への声かけを家庭や教育現場で使える形に整理した実用教育書である。著者の佐村俊恵は20年以上にわたり多数の答案を添削してきた赤ペン先生として、子供を否定しない指導に携わってきた。本書の目的は単に気分良くさせるための称賛ではなく、子供が取り組んでみようと思える自己肯定感と学習意欲を支える言葉を示すことにある。中心となるのは結果より過程を見ること、できた箇所を具体的に認めること、他人ではなく過去の本人と比べることだ。白紙の答案であっても提出という行動を受け止める姿勢は、この本の特徴を端的に表している。褒め言葉に迷う親、教師、支援者に向け、状況別の短い表現とその言葉が機能する理由を伝える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、結果だけでなく取り組みに至る過程を認める。本書の基本原則は、点数、正答数、順位といった見えやすい結果だけを評価の対象にしないことである。結果は重要ではあっても、それだけを褒めると子供は成功した時しか認められないと受け取りやすい。そこで本社は、机に向かったこと、途中まで考えたこと、見直そうとしたこと、以前より丁寧に書いたことなど、学びを構成する行動に目を向ける。例えば、よく頑張ったねは単なる励ましではなく、すでに行われた努力を事実として承認する言葉として扱われる。これに対し、失敗後に安易に頑張ろうというと、今の努力が不足していたという印象を与える場合がある。過程を認める方法は、努力を無条件に美化することではない。何に取り組み、どこで工夫し、何が前回と異なったのか具体的に捉えることが必要になる。その観察があれば、正解に届かなかった課題も次の学習につながる経験として扱える。本書は、褒める行為を成績への報酬ではなく、子どもの行動を理解しているというメッセージとして再定義している。次に、ここがいいねでできた一点を具体的に可視化する褒め言葉が、すごい偉いに偏ると、子供には何が評価されたのかが伝わりにくい。本書が提案する、ここがいいねという表現は、答案行動、発言の中にある達成部分をピンポイントで示すための方法である。例えば、全問正解でなくても、途中式を省略しなかった点、漢字を丁寧に書いた点、問題文をよく読んだ点は認められる。こうした言葉は、評価者の漠然とした感想よりも、子供自身が再現できる行動の情報になる。特に苦手意識がある子どもに対しては、全体をできたをできないで判定しないことが重要である。一部でもできたことを見つけられれば、次に何を続ければよいかが具体化するからだ。ただし、できていない点を無視して現実を取り繕うこととは異なる。本書では、誤りを伝える際にも、人格ではなく場所や行動を特定し、必要な修正をその場で扱う姿勢が示される。肯定と修正を両立させる鍵は、子ども全体を評価するのではなく、観察可能な一点に言及することにある。具体的な承認は、褒める側にも日常を丁寧に見る習慣を求める。さらに、比較の軸を他人から1ヶ月前の本人へ移す。本書は、子供を周囲の兄弟友人、学年平均と比べるのではなく、過去の本人との変化で見ることを重視する。1ヶ月前よりできるようになったねという言葉は、競争の中での位置ではなく、本人の成長の軌跡に注意を向けさせる。子供の学びには、理解の速さ、得意分野、家庭で使える時間などの個人差があるため、横並びの比較は努力の意味を見えにくくしやすい。また、他者より優れていることを繰り返し価値の根拠にすると、子供は失敗や他人の成功を脅威として受け止めかねない。過去の自分との比較なら、小さな変化にも意味を与えられる。以前は空欄だった問題に途中式をかけた、提出を先延ばしにしなくなった、読み方が滑らかになったといった変化が対象になる。本書の言う、学びの丁寧さを褒める姿勢も、この時間軸と結びつく。成長を確認するには、子どもの普段のやり方を知り、短期的な成績だけで判断しない観察が必要だからである。比較を完全になくすのではなく、本人が次に進むために役立つ比較へ置き換える点に、本書の実践性がある。そして、白紙の提出にも感謝し、失敗を次の対話の入り口にする。本書で特に印象的なのは、白紙の答案や否定的な落書きがあっても、子どもを否定しないという基準である。白紙を見て叱責すれば、提出したという最低限の接点まで失われる可能性がある。そこで、提出してくれて嬉しかったよと伝え、まず相手が課題を返した行動を受け止める。この対応は、白紙のままで良いと容認するものではない。学習が止まっている理由を知り、再び取り組める関係を保つための出発点である。本書には、普段と異なる行動をした子供に対して、責める前に、どうしたの、 と理由に寄り添う姿勢も示されるおたけ反抗能力不足というラベルを先に貼るのではなく、難しさ、不安、理解のつまずきといった背景を確認するのである。誤答についても強く指摘する必要がある場合には、人格全体ではなく誤っている場所を特定する。さらに低学年の誤りはその都度リセットして引きずらないことが勧められる。評価の目的を罰や管理ではなく学び直しを可能にする対話に置くことが本書の一貫した特徴である。最後に、短い一言を期待や上下関係を避ける伝え方に整える。本書は理念だけで終わらず、日常で使える短い言葉を場面別に提示する。すごいは全体を肯定する言葉として位置づけられる一方、偉いは大人が上から判定する響きを用いるため使い方を意識するよう促す。またさすが〇〇さんだねは、努力を重ねて結果を出した場面で使うとっておきの言葉として扱われる。言葉の効果は語彙の豊富さではなく状況と関係性に合っているかで決まるという考え方である。子供に説明してもらう教えてという呼びかけもその例である。大人が教える側に固定されず、子供を知識や経験の担い手として迎えることで自己肯定感を支えられる。一方で、やればできるじゃないという言葉はこれまで本気でなかったと受け取られる恐れがあるため注意が必要とされる。期待をかけるつもりのこの調子といった表現も状況によっては重荷になりうる。本書は褒める言葉を万能の技法とは扱わない。名前を呼ぶ感情を率直に伝える。嫌いや面倒という訴えを否定せず受け止めるなど、相手を一人の主体として扱う伝え方の積み重ねとして示している。結論として、本書は子供を褒めたいと思いながらもつい結果だけを見たり、すごい以外の言葉が出てこなかったりする親、教師学習支援者に向く、とりわけ宿題テスト習い事生活習慣をめぐって叱る回数が増え、関係を立て直したいと感じる読者に実用的である。得られる利点は、褒め言葉のレパートリーそのものより子供の行動を見る焦点が変わることにある。正語や態度を一括りに判定せず、努力、変化、丁寧さ、提出という接点を見つける視点は日々の対話を具体化する。また間違いを放置せず、人格を傷つけずに修正を伝える考え方も教育的な現実に即している。類書にも自己肯定感や肯定的な声かけを扱うものは多いが、本書の差別化要因は真剣ゼミの添削指導という継続的な実践を背景に、白紙の答案を含む困難な場面まで扱う点にある。抽象的に褒めましょうと進めるのではなく、ここがいいね、提出してくれて嬉しかったよといった短い言葉を使う理由と注意点に結びつけている。子供を操作するための話法ではなく、観察と対話の姿勢を整えたい読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は佐村俊恵、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どこの感想をぜひお聞かせください。それではまた。